はい、皆さんこんにちは。はい、それではですね、講義の方を始めていきたいと思いますが、今日は演習会ということですね。最後の上級演習ということになります。はい、ではですね、いつも通りですね、理論の方から見ていきたいと思います。まずは第1問ですね。はい、こちらリースからの問題となっておりました。で、まず第1問のリースに関しては、まあ、出題レベルとしましてはね、そこまでこう難しいというところはないかなと、まあ、基本的な論点が中心だったかなというふうに思います。まあ、第2問の方がですね、少しまあ難しめな、ね、ところもまあ部分的にあったかなと思うんですけれども、第1問であれば、まあ、これ本試験だったら結構高得点の、まあ、勝負になってくるかなと思います。まず規定の穴埋めですけれども、ここで間違っていいところっていうのは、まあ、本当1箇所ぐらいであればね、まあ、なんとかセーフかなって感じはしますけれども、例えば丸1番とかが解除っていうところが意外と入りにくいところかもしれません。はい、ただそれ以外はですね、経済的利益、コスト、売買取引とかですね、まあ、この辺はまあなんとか埋めていってほしいかなと思いますんで、なんとか1点マイナスぐらいでしのいでほしいかなというところになります。はい、で今度2番ですね、まあ適用指針におけるファイナンスリース取引の判定方法ということですけれども、まあ、これ記号選択ですからね、最も適切なものを一つということですから、これはまあできてほしいかなと思いますね。まあ、うが正解ということですね。はい、まあこちらはまあテキスト通りでもありますし、まあ例えば簿記論とかでやられている方であれば、計算なんかでもですね、こういう判定なんかをする場面があるかもしれませんね。はい、で今度3番になりますけれども、こちらは売買取引にかかる方法で会計処理が行われる理由ということですね。でこれはまあ大事な言葉っていうのは、やはりね、これ2行目の経済的実態が売買取引ですよっていうところ、このキーワードがないと、やはり本当点数的にはですね、半分ぐらい削られてしまっても全然文句言えないかなというところになります。まあそもそもこのリース基準が導入された契機ですね、まあ、この従来のリース基準、改正前のリース基準の話なんかもですね、講義のところでまあ、したかと思うんですけれども、基準導入の背景というところで、まあ、きっかけとなったのが、やはりこの実質優先主義という考え方の下でのこのリース取引のね、やはり、まあ、法的には賃貸借なんだけれども、実態が売買ですね。ですから会計というのは法律よりもですね、実質を優先していきますんで、ですからこちらはまあ実質優先主義の思考で生まれたというところですから、この経済的実態が売買なんだというところはぜひ入れてほしいキーワードです。でその上で、まあ、前半ですね、どういうふうな取引と見なせますかっていう形の、まあ、例えが2つ入っていると、まあ、この2点をですね、入れていただけるともう完璧な回答ということになりますね。カップ購入とか借入資金によるリース物件の購入取引ですよということです。はい、ここはもう満点、本試験ならね、取ってほしいというところですね。はい、あと4番、まあ、4番ももう満点取ってほしいです。今回は資産性および負債性についてそれぞれ簡潔に説明とありますから、結論、資産性がありますよ、ないですよ、まあ、あるんですけども、資産性があります、で負債性が、まあ、ありません、認められません。この結論がなかったら、やはり点数ね、1、2点、まあ、1点ぐらいは少なくとも減点されてしまうというふうに思ってくださいね。はい、であとは5番ですね。こちらもテキストの、まあ、範疇というところではありますけれども、まあ、少し減点されちゃう可能性はあるのかなっていうね、まあ、いうところかもしれませんけれども、利息相当額っていうものが財務活動により生ずるものなんだと、で財務費用としての財務費用として計上するべきなんだっていうところですね。はい、まあ、これやはりどっちか、例えば財務活動により発生するんだっていうところなんかも抜けてしまうとね、前半なんかも抜けてしまうと、まあ、ちょっと弱いかなというところですから、やはりこれはまあ財務活動によって生ずるので、まあ、財務費用として、まあ、処理するべきなんですよっていうところですね。ここのところ、まあ、財務費用っていうところは前半でちゃんとね、財務活動により生ずるんだからってかけてれば、後半のところは、まあ、支払い利息としてね、計上するべきなんですよっていう形で具体的な科目で書いてもらってもですね、まあ必ずしも罰ではないかなというふうには思います。はい、ということでこの第1問ですけれども、まあこれはやはり本試験ならですね、20点を切ることはまずないですね。ボーダーラインとして20点を切るということはまずないかなという問題です。正直出てる、まあ、内容そのものは本当ミニテストプラスアルファぐらいの話なんで、まあ、本当に2とか3、もう下手したら3とかね、いっちゃう可能性もありますよね。最初の穴埋め問題での、まあ、ワンミスぐらいと、あとはまあどっかしらで本当になんか、まあ、少しのミスをしてしまったっていうところぐらいだと思いますから、やはり22ぐらいはまあいくんじゃないかなっていう問題ですね。はい、まあ、全体的にしっかりね、復習の方はしなければいけないかなというところです。で次ですね、第2問に行きましょう。で第2問が、まあ、前回ね、ちょっと、まあ、若干詰め込み になってしまったところはあるんですけれども、収益認識基準を中心とした問題ということで、予告の方もしていきましたけれども、伝統論の損益会計ですね、そこからも一部出ているという形になります。でまずは空所補充問題で16項17項というところで基本論点の一番最初の、総論ですよね。そこのところはまずしっかりと、見ておいてほしいということを申し上げたんですが、まずこの直前期に、これから入っていくにあたってですね、収益認識は復習はしてほしいんですけど、必ずこの16項17項ですね、この基本論点の最初のページです。そこのところを横に説例問題がありましたよね。説例問題をこう見ながら、ステップ1からステップ5っていうところですね、16項を踏まえて17項のステップ1からステップ5ですね、この流れそれぞれがどういう、内容なのかっていうところをこう理解して、読んでもう一回読んでほしいかなというふうに思います。各論のところはですね、もちろん、努力目標で各自穴埋め対策とか進めてもらって当然構わないんですけれども、細かいところですね、通常期のテキストに載っているものプラスアルファの細かい内容も含めて、直前対策講義の、1回目ですね、1回目のところでまたやっていく予定ですから、そこのところで、より深い、ところは見ていただければそれでも全然遅くはないかなというふうに思っております。はい、でまずは穴埋めですけれども、ここの穴埋めは今回はね、ちょっと難しかったって方もいるかもしれませんが、本試験までには絶対にちゃんと対策しなければいけない穴埋めです。したがってこの1から4番はですね、本試験ならば、4箇所、今回2点配点ですが、合わせなければいけないという、位置づけになってきます。はい。あと、設問の2番の1。これもできなければいけませんね。実現主義の原則の実現主義、あとは実現っていう言葉ですね。これは入らなければいけないです。はい、あとは2番目です。2番目はちょっと難しい問題でしたが、工事進行基準の話ですね。工事進行基準っていうのは、工事の進捗度ですね、これに応じて収益費用ですね、こちらを計上していくっていう方法なんですけれども、これ収益認識基準を適用するという前提に立てば、工事進行基準っていう名前は実は収益認識基準には書いてはいないんですけれども、ただ収益認識基準というのはあくまでもその進捗度に、応じて収益を認識するんだというような言い方をしているんですけれども、それって結局は事実上工事進行基準なんで、名前をつけるならば当然収益認識基準でも、工事進行基準というものは当然あるんですよ。あるんですけれども、そういう具体的な名前が基準上は、一応書いてはいないというだけなんですけれども、進行基準という方法が別になくなったわけではないです。で後でもやっていきますけど、工事完成基準ですね、従来っていうのはその収益認識基準を除外した場合、適用しないという前提だったらば、工事進行基準のほかに工事完成基準というですね、引き渡し、完成して引き渡しが終わった段階で収益費用を認識するっていう工事完成基準という方法が、あるんですけれども、それはですね、収益認識基準を適用するという前提に立てば工事完成基準というものは実は廃止されています。一部ですね、工期、つまりその工事の期間が短い近いような時には工事完成基準も引き続き使うことはできたりはするんですけど、原則的には収益認識基準を適用するという前提に立てば工事完成基準は使えない、その代わりにできたのが原価回収基準という、そういう方法なんですね。はい。で、今回の問題もその原価回収基準というものもあったわけです。ですからこの収益認識基準というのはですね、適用する適用しない場面っていうのはもちろんあってですね、例えば中小企業とかだったらはもう普通は適用しないんですよね。適用しない会社が多分ほとんどだと思います。で大会社につきましては収益認識基準を適用するという形になっていきますから、今つまり上場しているような会社ですねの IR 情報なんか見ると、収益認識基準を適用している前提での財務手法が出来上がっているのがほとんどですね。ただし、中小であればですね、収益認識基準を適用する、そもそも適用したところで、影響が出るような取引がないということもあるでしょうし、そもそも適用しないという、ケースも、あるんで、これ皆さん結構不安になっているかもしれませんけど、計算問題、財表の計算問題においては収益認識基準がまずは基本スタンスとしてはもう適用していないという前提で解けばいいんです。で仮に収益認識基準を適用したらどうなるのか、その時に変わっちゃう会計処理もありますから、確かにあるんで、その時はそういう問題はそういう問題のパターンっていうのは直前期に、一応収益認識基準だったらこういうふうになりますよっていう問題パターンは見せます。ですからそういう問題が出ない限りは収益認識基準は別に意識せずにですね、 普通に解けばいいんです。普通に解けばいいですからね。はい、理論もそうですよ。理論も収益認識基準の問題だって時にですね、頭を収益認識基準に切り替えて、そのルールで、回答していけばいいということになります。はい、で、話脱線しましたけれども、設問の2番ですね。こちら、2番になりますけれども、工事進行基準と呼ばれますよと。で、これが、まあ、従来ですね、工事進行基準っていうのは言ってみれば発生主義なわけですから、この発生主義というのは例外ですね。例外としてなんで認められてるんですかと、業績評価の観点から説明しなさいというね、形になります。まあ、確実客観性の観点からっていうね、説明もあるんですけれども、こちらは業績評価の観点ですから、まあ、一言で言えば適正な基幹損益計算ができると。いうことですね。実現まで待ってしまったら、それは完成引き渡しまで待つことになっちゃいますから、まあ、そうじゃなくてですね、やはり、3年5年という形で工事を進めているわけだから、まあ、企業努力に対する成果っていうものが当然生まれているはずなんですよね。この工事の進行途上でも。であれば、それをちゃんと評価しようよっていう考え方も、まあ、一理あるよねっていうところを書いてもらう。ですから前半が企業努力に対する成果が完成引き渡しの前の期間においても計上されるので、収益と費用の適正な期間的対応が図られますよと。まあ、一字一句じゃなくてもいいですよ、ここはね。作文なんで。ですから、後半なんかは適正な基幹損益計算ができるんだっていう指摘でもいいですし、まあ、前半だったらばですね、例えば、まあ、費用、に対する収益が、まあ、努力っていうのは費用ですからね、言ってみれば。で、成果っていうのは収益ですから、まあ、費用に対する収益が工事の完成引き渡しの前の会計期間でもちゃんと、まあ、把握できますという一文ですね。これが前段に入っていれば OK ということですね。はい、で合計で、まあ、4点分ということになります。まあ、少なくとも半分ぐらいはね、ちゃんと、例えば適正な基幹損益計算ができるから、ね、対応が図られますから業績評価の観点に優れてるんですよぐらいはですね、まあ、かけてもいいのかなっていうところですから、まあ、せめて半分ぐらいの点数は取ってほしいかなというふうに思います。はい、で設問の3番です。でこちらが工事の、まあ、収益認識基準の中にですね、工事の話が入っています。で実はですね、その工事に関わる、まあ、収益認識の話っていうのはですね、従来っていうのは、まあ、本当最近までなんですけれども、工事契約に関する会計基準っていうものが実はあったんですよ。で最近財表やってるって方はですね、そんな会計基準知らないと思うんですけれども、実はその工事に特化したね、工事の場合の工事をする、まあ、その企業向けといいますかの損益認識、どういうふうにするんですかっていうね、基準があったんですね。であったんですけれども、まあ、そのルールブック基準がですね、実は一応廃止されまして、それがすべて収益認識基準にこう、まあ、統合されたという形になります。ですから収益認識基準の中には当然、まあ、収益認識に関する全般的な、ね、ルールも書いてますし、その工事に関する、ね、取り扱いなんかも実は書いてる部分がありまして、でそれは今回の問題というのはそこの、ね、一部から抜き出しているわけですね。でその具体的には工事損失ですね、工事をする中で工事損失が発生すると見込まれる場合に、まあ、引当金を計上するんですけれども、まあ、どういう時にどういうふうな金額を計上するのかっていうところが書いています。はい、でそれをまあ今回穴埋めとして聞いているということですね。まあ、前回理論のテキストで説例問題を使ってですね、簡単にご紹介の方をしたところになります。まあ、レジュメなんかも配ってね、お話の方をしたところになります。はい、でこれはですね、まず前半が、まあ、要件でしたね。引当金の要件ですね。それのうち、まあ、超過する可能性が高いというところと合理的な見積もりというところをまず書いて、であとはどういう金額を計上するんですかというところを書いていただくということになります。まあ、ちょっとね、端っこの論点ではありますから、まあそうですね、本試験でも 1,2 箇所を間違っちゃうって可能性は正直ね、これ一軸なんで、あり得るかなというところではあります。はい、まあ、ただね、やっぱり収益認識基準が一応トピックな話題ではありますんで、まあ、その中ではちょっとマイナー論点ではあるんですけれども、ちょっとね、できそうだぞって方はですね、ぜひこの、まあ、工事の取り扱いのところも見ていただけるといいのかなというところですね。はい、あとは2番目は、これ引当金の4要件ですね、仲介中18。はい、まあ、ここのタイミングで出てきたかという感じで、まあ、ちょっとマークしてなかった方もいると思うんですけれども、先ほどの解いてもらった工事のですね、空欄1、2で述べたもの以外の要件を2つ、まあ、引当金の要件というのは4要件あるわけですから、あと2要件あるわけですね。そこのところを書いてくださいということですね。はい、したがって特定の費用損失であること、将来の特定の費用損失、あとはその発生が当期以前の事情に起因するということですね。こちらをまあ回答していただくということになります。まあ、ここはですね、今日の演習の、ね、回にはなかなか対策してなくて不意に出されてできなかったのはいいんですけども、まあ、本試験ならね、当然予告ないんで、そもそもですから、この4要件っていうのはもう書けないと 当然いけないですからね、引き当て金、引き当て金伝統論の方で出る可能性もありますから、ですからここのところは2番の方はね、2つ2箇所できなければいけないということですね。はい、あとは設問の4番ですけれども、こちらは工事進行基準と原価回収基準ですね。先ほども言った通り、収益認識基準を前提とするならば、収益認識基準の、基準の中に工事進行基準という名称こそないんですが、それと同じ取り扱いというのは載ってるんで、そのことをね、もう工事進行基準だというふうに呼ぶこともあるんですね。ですからもうこの問題上はもう工事進行基準ということで言葉を使っています。でもう一つが原価回収基準ですね、収益認識基準を適用するという前提に立てば工事完成基準、こちらはまあ使えませんから、原価いわゆる進捗度を見積もれないときですね、そういうときなんかは従来は完成基準、つまり完成して引き渡すときまで待ちなさいと、収益認識ね、待ちなさいだったんですけれども、今は違って進捗度なんかの見積もりができないときであっても、発生した原価ですね、費用ですね、これを回収することができるということであればですね、その金額を上限として、収益費用をね、認識してもいいよというところで、これが原価回収基準ですね。はい、で事例問題になっておりまして、こちらはですね、進捗度はインプット法、過去原価比例法で算定していくということで、原価比例法というのは、総原価分の発生原価、こちらで求めていきますので、第1期、×1 年度であれば、45% ですし、×2 年度までに、これ、発生原価計算すると、これ計算式ね、回答に載ってますけれども、80%、進捗度が×2年のところで 80% というところですから、この、進捗度をですね、元に収益をこう認識していくと、これが進行基準ですね。はい、で、原価はね、発生原価ってことで書いていると。そして原価回収基準です。原価回収基準は、改めて定義のところをですね、思い出していただいていただきたいんですけれども、今回の答案だ、回答であれば、19-5ページですね、19-5ページのところに、米印の6番というところがありますから、そこのところに原価回収基準の定義ですね、内容、説明がありますから、履行義務を充足する際に発生する費用のうち回収することが見込まれる費用の金額で収益を認識するということですね。今回、原価回収基準を適用する場合、引き渡しが完了するまでの進捗度を合理的に見積もることができませんよというところでですね、原価回収基準を適用するわけですけれども、最初のところにですね、浮負価格は原価総額を回収できる金額とすることが合意されているというふうに書いていますので、ですからこれは前提条件ですね、前提条件によって費用がすべて回収できると見込まれていますというところですから、ですから×1 年度と×2 年度においてはですね、発生した費用の金額、つまり405、315という金額が×1 年、2年に計上されていますから、その同額をですね、売上として計上するということになります。はい、で ×3 年度に残りの請負価格が1000ですから、1000からすでに計上している収益の合計、こちらを差し引いた残額、これを ×3 年度に280として計上するということですね。これが原価回収基準の利益計算ということになります。はい、ぜひですね、これは19-5ページの回答編、こちらを見ていただきまして、それぞれの数値の確認とかもですね、していただければいいのかなというふうに思います。これも今回ちょっとね、できなかったっていうのはしょうがないと思いますので、ぜひ本試験までにはですね、またこちら見ていきます。直前期に原価回収基準とか、当然見ていきますから、それをもう当然経た上でですけれども、ちゃんとできるようにはですね、してほしいかなというふうに思います。はい、ではですね、この第2問ですけれども、一応今日の時点というよりは本試験ということを想定すると、設問の2番の2、これは多少失点する可能性があるかなというところ、あとは設問の3の1、これもですね、ちょっと失点する可能性があるかなというところ、ただし他のところはですね、本試験までには仕上げなければいけないというところになってきますから、やはりこの第2問もおそらく20点ぐらい、こちらはですね、ボーダーラインになってくるのかなというふうに思います。今日はね、当然その点数いかなくても、そこはあくまでも今言ってるのは本試験の、ね、時期においてっていう、そういう想定です。はい、ではですね、第3問に行きたいと思います。はい、で第3問も結構ボリュームもそこそこありますし、個別問題もありますし、難易度的にもそこそこ難しいところもあったというところなんで、結構効率的にやらないと、よほど早い方じゃなければ全部終わんないっていうね、場合もあるんじゃないかなと思います。特に今回、個別問題の連結の方でですね、かなり時間取ってしまうと、多分総合問題、これ理論にかけた時間にもよりますけれども、 結構しんどいかなというふうに思います。はい、ですから、まあ、連結なんかはですね、一緒にやった、ね、説明、トレーニング問題なんかもありましたけれども、そこと結局類似した、ね、問題になっているかと思います。売り上げの出し方、利益剰余金の出し方等々ですね、もう一回確認したい方は講義のですね、トレーニングのところを解いているところを、チャプターいつでしたっけ、チャプター2ですかね、ちょっと確かチャプター2でやったと思いますけれども、そこのところをもう一回ね、確認の方していただければいいのかなというところですね。はい、で、じゃあ中身ね、見ていきますけれども、まず総合問題からいきます。で、総合問題のまず回答上の類似項のところにですね、まあ、発行済み株式数とか自己株式の数がありますので、その辺はね、ちゃんとまあ時系列確認の方をするということですね。はい、であとは中身見ていきましょう。では現金預金から、まあ、現金預金はそこまでですかね、まあ、あえて言えば、郵銀行の当座、郵銀行の残高推定をしなければいけないということですね。はい、今回は、当社はですね、 T 銀行、U 銀行2つの銀行に当座預金口座を開設しておりますよというところなんで、で残高試算表の、ね、当座預金の金額12万3000円ですかね、12万3000円の金額がこの T と U の合計ということですから、で片方の T 銀行の方はね、ちゃんとも金額が算定できますから、そうすると、まあ、差額計算で U 銀行の残高が分かるということですね。で当座借越なんかも当然、ね、今回は絡んでいるということです。はい、あとは受取り手があった、まあ、この辺はいいですね。はい、A の7ページいきまして、売上高売掛金ですね。ここの問題も別に一見普通なんですけど、今回債権の、E 社に対する売掛金ですね、こちらが前期懸念債権で当期に、まあ、破産構成に振り返るっていうですね、まあ、何度かやってる債権の切り捨ての問題ですね。でただ今回ちょっと変わってるのが、今回ですね、これ下から 1,2,3,4,5 行目ぐらいですかね、返済額の60,000円、これまあ分割回収する、つまり残り 10% っていうのが分割回収するんですけど、返済額第1回目の返済額60,000円を売掛金の回収として処理しているのみですって書いてるんですね。でこれが変わってますよね、ちょっとね。普通ここってどうです、返済額60については普通借り受け金として処理してますよとかっていうのが多いんですよ。ですから、まあ、仕分けを切るときに借り方、借り受け金をまあ戻すっていう形の処理をするんですけど、今回はそこはもう売掛金としても回収してるんで、そこはまあ言ってみれば適正にもう処理しちゃってるんですよね。はい、ですから、これ私の解いたものもね、今回またコピーといいますか、PDF 化したものが見れると思うんですけど、仕分けがですね、私はもう初めに、これ今回ね、2200ですよね、売掛金が2200なんで、貸し方、まあ、売掛金の減少として、一旦2200でこう切ってたんですよ、普通に、いつも通りですね。そして、400の保証金がありますんで、これ、相殺今回するんで、400の、ね、保証金を、こちら相殺して、で引き当て金ですよね、引き当て金を、まあ、充当して、で、まあ、損ね、損は620ですか。はい、620の損が、まあ、把握されるという、ね、ところまで、まあ、こう普通にやっていったわけですよね。ただ、これ問題読むと、こうまあ売掛金の回収としてますよってことですから、これ60円ですからね。ですから、これ、私はもうここの段階で、最初からまあここをね、2140にしてももちろんいいんですよ。いいんですけれども、一応私はこう総額みたいな感じで書いちゃってですね、ここに60ってね、メモ書きがあると思うんですよ、私が解いたのを見るとね。でそれまあ消してると思うんですけど、これがまあ売掛金をもう戻してあげて、こっちを総額にしちゃってるんでね、ですからこっちを60のマイナスにして、で残りを破産構成っていうね感じで、ですからまあこれちょっと変わってますよね。あんまこういう問題は本試験はみんな見ないですけど、こことここがまあ消えて、こっちが2140っていう、はい、になるっていうね、そういう形、まあ、一発目から別に模範解答はね、こういう仕分けしてませんから、最初から2140って形で仕分けの方をね、模範解答の方は切ってると思います。はい、であとは貸引はいいですね。はい、有価証券も特段ですよね、特段変わったものではないかなと。はい、あとは棚卸がちょっと癖のある問題でした。でこのパターンもぜひね、知っておいてほしいかなと思うんですけど、今回これ間違ってもしょうがないかなっていう問題ですね。はい、で棚卸さんなんですけども、まずですね、これ6の括弧2番、この文章の意味 これまずね、これも本試験の表現なんですけど、商品の期末実地を行った結果、商品期末残高、まあ、商品売却価格により算定した額は、5万9240であった。でなお帳簿価格と差異が生じているものは次の通りであったって書いてるんですね。で下に項乙ってあると思うんですけど、いつもの問題って商品って内訳が示されてますよね、当社の期末の内訳が。ただ今回は違うんですよ。今回当社のつまり、BS に乗っかる金額っていうのは、まあ、今回ちょっと未研修のものがあって後で修正は加わるんですけど、基本的にこの6の括弧2だけの資料で見るならば BS の金額っていうのが5万9240ですよって言ってるんです。で差異があるもの、つまり帳簿と実地の差異があるものが2つだけありますよと、項乙の2つだけありますよと。だから当社はこの項と乙商品以外にも他にもいっぱい商品あるんですよ。他にもねあるんですけれども、その差異が生じている、ものについてはこの項と乙ですよっていうことを言ってるんですね。はい。ですからちょっとねこれはこの表現に まず慣れなければいけないっていうところもね、まあ、これ本試験の表現を使ってるんで、まあ、こういうふうな表現にちょっと慣れなければいけないっていうところであるんですけど、これのですねいつも私がこう書いてる棚卸さんのこれ集計表なんですけれども、いつもの問題っていうのは問題文に帳簿の金額が与えられるんですね。でその帳簿の与えられた金額をここに書いて、そこから減毛とか品質低下とか商品売却価格の下落を引いて、で BS の金額を出していくっていう流れですよね。こっちからこう解くんですよね。ただ今回の問題っていうのは最終値がもう初めに分かってるんです。最終値が分かってて、でズレのところをこうズレてるところだけが与えられてますんで、こっちを求めてからここら辺を出すんです。で最後にこっちを逆算で求めるっていう問題なんですよ。なのでこれ順番としてはまず今回ね6の括弧2のところをまず見た段階で、あなるほどと、今回商品のすべての商品にかかるね、まあ商品売却価格を反映した金額っていうのが5万9240と。なのでまずここに記入するんですよ、もしこの表を使うならばですね。はい。でその上で今回、下の丸2番の方を見てもらうと、まあ、今回仕入れ計上基準がですね研修基準なんですけれども、当期に研修していないね、ものが200個、まあ、ありますよというところですので、まあ、そこのところの修正、今回1000ですね、1000円分、これを修正しなければいけません。200個ですね、かける単価5ですから。でまずこの修正としてね、こちらを研修してませんから、こちらの修正をしなければいけない。まずこれまあ改革金減らして仕入れもね、減らさないといけないんですけれども、それと同時に、実地に含まれてるって書いてますよね。ですから含まれちゃいけませんから、ですから今回はこのね、最初の6の2のところに6の括弧2に書いていた5万9240、その未研修云々がなければこの金額で BS の金額確定なんですけれども、今回はそのこの、ね、金額からその未研修分の1000、これはちゃんとこの帳簿上から、帳簿じゃないわ、この表からも抜かなければいけない。もちろん仕分けも切るんですよ、改革金の、まあ、なくす取り消しの、ね、仕分けもするんですけれども、その上でここのところも引かないといけない。ですからここが5万8240と。今回はこの修正事項がありましたんで、この金額ですね、5万8240、この金額が商品の金額です、 BS の。はい。でその上で項と乙の内訳を見ていくわけです。そうするとですね、高商品ですね、高商品については未研修の、ね、ものを考慮した上で、さらに差額があります。でこの差額っていうものがですね100個ありますんで、この100個について、まあ、減毛と処理しましょうねってことですから、まあ、それを見てここで、あこれ500、ね、あるんだなと、減毛が500あったんだな、ね、その500の減毛とかあった結果ですからね、こっちの金額っていうのは、だこっちの金額が分かってるわけですから最初に。で、その次が評価損が確かありますよね。あ、評価損ですね。はい。で、こちらのところも見ていかなければいけないということですね。評価損のところを見ていくと、これ、乙商品の方ですね。はい。で、そうすると、これが1350ですかね。1350、こちらがあると思います。で、ここはないですね。ここは、バーセンということですね。はい。 で、その後ですね、あと見本品比もあるんですよね。今回はまあちょっと複雑ですよね。丸四番のところに、見本品比、はい、これはオツ商品の方ですけれども、見本品比ですね、こちらもやらないといけないと。差異の原因を調査したところ5個ですね。5個について、はい、5個についてこちらは見本品として提供したものがあったんだけど未処理でしたよということですね。でそうすると未処理ですから当然この仕分けはしなければいけません。借り方見本品比、貸し方はまあ振り替え高、もしくはまあ集計する上では仕入れのマイナスってしてもらっても当然構わないです、はい、でその金額が今回320ですよね。320で仕分けの方は当然すると。でただこの表ですね、この表のところはいじる必要はないです。この見本品に関してこの表についてねいじる必要はないです。今回この未検種の分をちゃんとね考慮した、ちゃんとこれでこれは表にもちゃんと記入しないといけませんし、反映しなければいけませんし、あとは原毛とかね評価損のところはちゃんと、把握しなければいけませんけれども、今回この多勘定振り替えの見本品比ですね、見本品の振り替えに関してここの辺の数字をなんかいじくるとかってことはしなくていいです、はい、そもそも見本品として払い出してますんで、その払い出した金額は当然実地には当然ねもう入ってるわけないですから、ですからなんかさらに足し戻すとかねそういうことはしなくていいです、はい、ですからここの金額をそのまま逆算してここに持っていけばいいです、はい、でこの金額ですね、この金額が逆算すると6万90、はい、6万90、これが帳簿の金額ということになりますね。はい、だからなんかこの金額からなんか見本品とか引いちゃダメですよね、そもそも引いた金額がこっちですから、それを元に逆算するしてるわけですから、ここの帳簿の金額はもう適正値ですからね、この金額で、ね、はい、でこれができたらあとはね、まあ、売上原価とかはいつも通りね集計することが一応できるということになります。まあ、今回みたいな問題はまずね前提にこの会社の保有している期末の、まあ、この BS の金額ですね、これがまずドンと与えられるパターンです。ドンと与えられて、で今回はさらに未検証のものもあったんでさらに複雑だったんですけれども、まあ、未検証が今回あったんでそれはまあちゃんと引かなければいけなかった。もしこれがなければ単純にこの 59,240 を BS の金額でまず確定させる。でその後にこの減毛やら低下評価損とかですね、評価損とかですね、この辺をちゃんと、まあ、読み取って、でいくらかなって見る、で多勘定があるかもしれませんからそれも見る、でその上でやるべき仕分けをして、で逆算すればいいです、はい、逆算して求めるということですね。はい、こんな形で一応私はね、ですからまあ基本的にこういう問題であってもこの表を作ってですね、で、まあ、基本的に解いているということです。はい、ではその次7番の有形固定資産ですね。で有形固定資産は、有形固定資産の問題自体は別にいつも通りなんですけど、資産除去債務について税効果回帰を適用しなさいっていう問題だったんで、もしかしたら初めてって方もいらっしゃるかもしれないんで、ちょっと一応解説の方をしておきたいと思うんですけど、資産除去債務の税効果ってすごく特徴があって特殊なんですね。で資産除去債務の計上っていうのは税務上はこれ一切認められません。はい、一切認められないんですね。で、会計上は、まあ、負債としてね除去費用分を、まあ、負債として計上して、で税務上はその負債計上を認めませんし、で借り方のところは同額ね資産に入れますんで、まあ、資産が増えるんですね会計上は。ただ当然、税務上はこの仕分けを一切認めてませんから、借り方の資産側の方も当然、まあ、差異っていうものが生じてしまうんですね。ですからこれ借り方の資産と貸し方の負債両方ともこれ差異が二重で生じてるっていうね、ものになるんですよ。でこれをですね、まあ、理解するっていうのは、まあ、その税法の勉強とかもした上でっていうことになっちゃうと思うんですけれども、まあ、現時点でですねこの仕分けの仕組みを理解する意味では、まあ、今から説明するこれレジュメの方も用意してますんでレジュメも合わせて見てほしいんですけれども、まあ、考え方ですね、考え方としてこう考えれば、まあ、ある程度しっくりくるんじゃないかなっていう、ね、形でお話の方をしていこうと思います。で考え方としてはこれ仕分けをですね分解する、まあ、つまり資産除去債務の仕分けを分解するっていうことをするんですね。そうすると2つの税効果があるんだ、ね、でそれがまあ結局、その2つの税効果をしてるんだなってことをね、理解するためには会計上の仕分けをですねこう分解して考えないとちょっと分かりにくいかなと思いますんで、その分解した仕分けをレジュメの方に載っけてます。で黒板の方にもその分解した仕分けってものを入れてるんですね。はい、でちょっとこちらの方を見てほしいんですけれども、 はい、まずですね、借り方です。借り方については資産の増加を認識します。会計上資産の増加を認識して、で資産の増加を認識しますんで、同額の損益を貸方に認識するっていう形で偽装して考えます。でこれがこの仕分けです。借り方建物743、貸方損益743、この仕分けをしたんだっていうふうに考えていくんですね。で一方で貸方は除去債務っていう負債を計上してますんで、同額の損益をこちらですね、借り方に計上したんだっていうふうに偽装して考えます。でこの2つの仕分けですね、まあ、これを相殺したら建物借り方743、貸方除去債務っていう形なんですけれども、一旦ねこうやって損益として偽装して考えると、そうすると税効果の、まあ、やってる意味というかですね、それがまあ理解しやすくなるんじゃないかなというふうに思うんですね。でまず借り方からいきます。で借り方については、会計上は資産の増加を認識して、で同額の損益を貸方として認識してるって考えていくんですが、税務上はそもそもこのね、資産のまあ増加をまあ認めていませんので、これどういうことが起きるかっていうと、結果的にですね、将来における減価償却費の金額にズレが生じるんですね。で税務上っていうのはこの資産の増加を認識しないんで、で会計上は認識してます。ってことは税務上の方が減価償却費の金額が将来にわたって少なくなります。ですよね。だって会計上の方が母が大きいわけですから、費用の金額は将来的に増えていくわけですね。税務上よりは増えるわけですね。ですから税務上の方がまあ費用が少ない、減価償却費が少ないってことは、その分課税所得の金額上がりますんで、将来課税されていくんですね、会計から見れば。なのでこの借り方のズレっていうのは将来これ加算一時債に該当していきます。はい、なのでこちらですね、どういうふうな会計処理をするかっていうと、この743に対して 40% かけた金額、これ将来加算一時債ですから、まあ、仕分けですね、まあ、切っていきますと、これ一応ですね、黒板はこれ分けてあえて切ってます、ね、発生時のこの743っていうね、金額でまずね、税効果をまず立てます。そうするとこちらですね、 40% かけますと、借り方法帳ですね、で297で、貸方が繰延税金負債の297、はい、まあ、こういうね仕分けになります。でこの債ね、この債はですね、減価償却を通じて実は解消もしていくんですね。でこの解消していくっていう様はちょっとですね、こちらを使って別途お話の方していくんですが、はい、こちらはちょっと金額変えてます。ちょっとシンプルにするために、金額を建物1000、除去費用が100、耐用年数5年の定額法と思って聞いてほしいんですが、そうすると会計上と税務上でまずね、母価の金額、まあ取得権が変わりますよね。こっちは除去費用の100を含めた金額が減価です。そしてこっちがね、税務上は1000がね、まあ母価になるわけですね。でこれをもって減価償却をしていきます。そうすると会計上は5年間定額法で考えていくと、まあ、マイナス220という、ね、減価償却費、これが計上されていきますけれども、税務上は当然マイナス200、まあ、これは当然定額法ですから同じだけ減価していくんですが、そうすると母価の様子を見ていくと、会計上は880、660という形で減っていきます。税務上は800、そして600という形で、まあ、減っていくわけですね。で当初債が100、まあ、この、ね、例で言うと債が100あったわけですね。100あった債なんですけれども、その債というのは実はこの、ね、減価償却のずれ、まあ、税務上の方が、ね、減価償却費は少なくなります。ですからその分だけ課税はされていくんですが、債は詰まっていきます。つまり2年目にはですね、この債がこの時80あった債が80に詰まってます。そして3年目になるとこの債が60に詰まっていきますって形で、どんどんどんどん債が解消していきます、ね。ですから、まあ、これは債というものですね、どんどん減価償却を通じて解消していくんですね。したがって、まあ、それを踏まえていきますと、この当初、ね、発生時に切ったこの仕分けなんですが、この、まあ、仕分けというのは減価償却を通じて、まあ、反対にこう仕分けをしていくというイメージです。はい、解消させていく仕分けってイメージですね。そうすると今回減価償却費が74ですから、これに 40% かけた金額を、まあ、解消させていくってことですね。そうしますと借り方国延税金負債の減少として30、そして法帳30という形の、まあ、仕分けをしているんだっていうふうに考えていきます。 はい、これが考え方なんですけれども、ただです、今回の問題に限って言うと、このふうこういうふうに発生時と減価償却の仕分けを分けて考えちゃいますと、金額が1円合いません。なんでかっていうと、今回の問題というのは、A の9ページのところの一番、まあ、下から2行目のところに、税効果の適用の際には、期末の会計上の母価と税務上の金額との差額を一次差異として把握して、で、計算することって書いてるんで、はい、これですね。本問は、期末の母価差額で計算しなければいけないというところがポイントです。つまり、こうやって分けて計算するんじゃなくて、期末の母価の差額ですから、ってことは、743。この743という金額から減価償却費分をもう最初にこう引きます。引いた純額です。これ純額で計算してくださいねって意味なんですね。でこれを 40% 乗じると、そうするとこれ波数処理の関係でこれ268になると思います。でこっちで計算すると267になっちゃうんですね、相殺すると。そうすると1円ずれちゃうんで結果が変わっちゃうんですよ。で、まあ、本来ねこれまあどっちであっても、あの結果が1円ずれないように、まあ、調整してね問題のところは作った方がまあいいのかなっていうところあるんですが、まあ、今回は一応問題の指示で、まあ、期末ぼかす額でねやっていくってことが書いてますから、まあ、そうするとこっちでやっていくのが正しいですね。はい、ですから今回、まあ模範解答の方も見てもそのように切ってる、仕分けをねしてるかなと思いますね。はい、してますよね。うん、相殺してますよね。相殺して、まあ、仕分けを切っているということですね。はい、でまずこれが借り方側の、まあ、税効果ということになりますね。はい、借り方側の税効果、一応これまとめた相殺した仕分けも書いておきましょうか。包丁が268で栗延べ、はい、ということですね。この、まあ、仕分け、はい、まあ、この、ね、2つの仕分けを、まあ、要は相殺してるんですけど、ただ今回は波数の関係でちょっと、ね、ずれちゃってるっていうことですからね。はい、であとはこっちです、貸し方です。で貸し方に関しては、はい、こちらは会計上は負債を先に先行的に除去費用を、ね、認識して同額の損益をこれまあ借り方計上している。つまり考え方としては除去費用を会計上は先行的に認識しているんだって考えるんですね。で一方で税務上っていうのは実際に除去したタイミングですね、除去したタイミングでこの除去費用相当の損金経理、これが認められるんですね。なので後から税務上はまあ費用として落としてあげますよっていう状態になりますんで、この貸し方の際っていうのはさっきと違って将来減算一次際に該当していきます。はい、なので計算としてはまあ計算同じですね、金額同じなんで743の 40% でまず仕分けを切りますが、今回は将来減算一次際になりますから借り方繰延税金算の297で、貸し方法人税等調整額の297っていう風になります。そして今回ですね、この貸し方については負債の方は時の経過とに伴って利息費用が計上されますんで、利息費用の金額だけどんどんズレがむしろ拡大していきます。はい、で、まあ、除去時に一気に解消していきますんで、ですからこの貸し方の方っていうのは22、これは今回の利息費用です。なんで利息費用分だけまた負債が増えますんで、ですからその分を追加的に税効果で仕分けを切っていきます。そうすると借り方国延税金資産の9で、貸し方法人税と調整額の9という仕分けになっていきます。はい、でそうしますとこれはですね合算しても同じですね、計算としましては、あ、743足す22かける 40% でしてもらっても同じ結果になります。306、はい、になるかと思います。模範解答の方もね、こうやって計算の方をねしてるかなというところですね。はい、してますよね。はい、765にしてから、税率をかけているということですね。そうすると、こっちの方が繰延税金資産の306、そして貸方法人税と調整額306、という、ね、形になります。 はい、この仕分けをですね、税効果の場合にはですね、2つ切らなければいけないと、貸し方の際、借り方の際という形でですね、それぞれ切らなければいけないというところがですね、まあ、ちょっとこう変わったことをやってるんですけれども、考え方としては2つ2本仕分けがそもそも会計上やってるんだと、ね、負債の認識と資産の認識それぞれしていて両立てなんでね、この損益は見えてないものなんですけれども、まあ、これがこの、まあ、損益をですねそれぞれここで言うと貸し方、これで言うと借り方にまあ立てているというふうに犠牲して考えていくと、税効果のやってるまあ意味というかですね、がまあちょっと分かってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、ではですね、資産熟債務の税効果の考え方につきましては以上となります。まあ、ある程度はね、こうもう割り切ってやらなければいけないところはありますけどね。あ、ちなみになんですけど、私これまあ今仕分け書きましたけど、実際ね、実際解くときはこんな、壮大な仕分けなんかは切らないですよ。これも私の解いたものをね見てもらうと A の9ページの一番下のところにこういうメモ書きがありますよね。743743、これ除去債務の計上ですよね。で、利息費用の仕分け書いてますよね。で、減価償却費の仕分け書いてますよね。もう書くのこれぐらいですから、はっきり言って。で、これをやってもう税効果はもう慣れてくるともうすぐこれ見ればできちゃいます。っていうのも、もう税効果に関しては、まずこの借り方の方の税効果っていうのはこの金額とこの金、あ、これ74だ。はい、この金、借り方についてはこの金額ね、資産計上額と、あとは相殺されるのが74なんで、累計分なんで、この金額ね、この金額を相殺して、で、もう電卓叩けばできますよね。相殺して 40% って叩いた金額を、もう税効果の集計のところにもう記入します。はい。そしてもう一個の貸し方の方っていうのは、この負債の方なんで、この金額とこの金額の加算した金額ですね。まあこれですよね、要はね。これをもうこの仕分けを見て、もう電卓上でこれ足して、で 40% かけて、で税効果のところの集計にもう書いちゃう。直接書いちゃうということをしています。はい。まあ、実際はもうそれぐらいスピーディーにやらないと、ね、あまり良くない。で、まあ、税効果、この資産除去債務で税効果が出てくると、正直全体の正当率は、税効果の正当率はもうググッと、これ落ちますからね。ですから、まあ、一種、ある種、まあ、こう、税効果を捨てる選択をね、するかどうかって判断材料になりますね。税効果のところ、資産除去債務で税効果適用しなさいっていう問題だったらば、あ、ちょっと今回はもう時間の兼ね合いから一旦飛ばそうかなっていうふうに判断してもいいぐらいね、正当率はちょっと下がってくると思っておいてください。はい、で今度は、はい、A の10ページ以降ですけど、残りの固定資産はまあまあ普通ですよね。スケジューリング不能とかもまあこの辺ももうやってますよね。はい、あとは8番ソフトウェア。ソフトウェアはまあ、今回ね、ところどころでこうなんかひねくれてるんですけど、今回与えられてる金額が取得原価で、これまあ残高試算表と見比べれば分かるんですけど、これ当初の原価なんですよね。当初の取得原価を意味してるんですよね。ですからそれを踏まえて解かないと、多分金額めちゃくちゃになってくるかなとは思います。はい、あとは9番株主優待引き当て金で、これはまあ未学習の論点ですし、本試験に別にこれが出てるわけじゃないんですけど、本試験って見たことない問題もポンと出てくる時があるんですよ。で、そのまま一応免疫をつけてもらうっていう意味でちょっと今回出してるんですけど、ただですね、本試験で見たことないよねっていう問題が出ても一回は問題読んでほしいんですよ。で、一回、まあ、せめて二回ぐらいさーっと読んでですね、それでも意味がちんぷんかんぷんだったらば飛ばす。でも今回の問題って実はそんなに難しくないというか、頭の想像を働かせればこの引き当て金ってそこまで難しくはないですよね。まあ、もちろんこれできなくてもしょうがないですけども、パッと見で飛ばしちゃう方もね、当然いらっしゃると思いますから、合否に影響はね、そんなに与えないかなと思うんですけど、できたら結構アドバンテージになりますよね。で、しかも実は意外とやってみるとできちゃうみたいな、それぐらいの感じではあるんですよね。なので、今回まあ執行率とか減価率が与えられていて、ちゃんとこのね、引き当て金として計上する金額って、将来のね、商品提供減価相当額を引き当て計上してますよって書いてますんで、その通りこれ計上すればね、結構そこまで難しい、これもう答え見ればですね、今回飛ばした方も、あ、それでいいのみたいな感じになると思いますよ。人数かける5000円かける、まあ、90% を 0.7 かければ減価相当になりますから、まあ、それを引き当て金計上すると。で、今回これができないとね、税効果も合わせてできなくなっちゃいますからね。まあ、そこのところはちょっと 連動しちゃうというところですね。はい。あとは退職給付。退職給付がありました。退職給付はまあ、できますね。 はい、あとは増資配当というところですけれども、まずこの11番12番って結構実は連動してないので連動してるんですね。で、11番の増資がまず11月、配当は6月なんです。で、時点だけ見ると増資が後です。はい、で今回まず増資、11月の増資なんですけど、まあ新株発行、自己株式処分によってまあ増資を していてですね、ただし今回当社は誤処理しちゃってますよね。当社はその全額、つまりこのここでいう全額っていうのは3万3000なんですけど、3万3000の全額を資本金として計上してますよっていう、これ誤処理です。資本金として計上してますよってことは、当然残高試算表の資本金って、このここの誤処理の3万3000が残高試算表には反映されてますよね。だってまだ修正してないから、ね、してないわけだから反映されちゃってますよね。まずそこを念頭に入れなければいけない。で、まあ、ここはこの11番は11番で、その誤処理の修正ですよね。はい、そちらをまあしなければいけない。で、その上で12番の配当です。で、配当は6月です。6月に開催された、まあ、株主総会で1株当たり600円で内訳が書いてて、で、配当してますよと。で、まずは配当対象、まあ、これ株式数ですね。6月に今回、まあ、株主総会をやってるってことは、6月が効力発生日になります。これは書いてない時も本式ありますけど、通常株主総会の、まあ、翌日とかね、になってきますんで、効力発生日は普通は同じ月になります。で、株式数ですね。株式数、配当対象となる株式数は基準日ベースでしたね。基準日っていうのは、これも本試験書いてない時もありますけど、6月の株主総会の時の基準日っていうのは、通常はその年の3月です。3月31日です。だからまあ期首ですよね、言ってみれば。はい、ですから今回でいうと、期首時点の株式数、つまり7万800株が発行済み株式総数ですが、そこから自己株式の数ですね、これは当初2000株ありましたんで、2000株を引きます。その金額がまずはその株式数になります。でそれに、まあ、500なり100を、ね、乗じた金額が配当額ということになるわけですね。はい、であとは、準備金の積み立てです。準備金の積み立て自体は、効力発生日における、まあ、資本金等の金額を、まあ、考慮していくんで、このなんか、何月ってところだけ見ると、なんか上の増資って関係なく見えるかもしれませんけど、6月のね、総会ではありますけど、さっき11番で、これ誤処理しちゃってるって言いましたよね。誤処理しちゃってるんで、当然残高試算表のところには繰り返しになりますけど、資本金の3万3000が入り込んじゃってるんですよ。だって修正仕分けしてないから。これは別に11月の増資かもしれないけれども、入っちゃってるんですよね。入っちゃってるってことは、6月の配当の際っていうのは、当然それ入っちゃおかしいですから、むしろ逆に。入ってたらおかしいんで、6月ですからね。6月の段階では、この11月のね、じゃあ11月の増資って反映しちゃおかしいわけですから、3万3000っていうね、この誤処理の金額を抜かなければいけないですね。はい。ですから、回答への道の15ページにも書いてますが、70万という残高試算表の資本金ありますけれども、この金額から3万3000を引いた金額かける4分の1でしなければ、正しい判定はできないということになります。はい。ここもまあちょっと複雑なね、問題でしたね。はい。で、他のところはですね、まあ、諸税金とか税効果、まあ、税効果自体は難しいんですけども、資料としてはまあ普通と。で、中期がまああって、まあ中期も、まあ、めちゃくちゃべらぼうにね、難しいっていう中期ではまあないですけれども、まあ、多少ね、失点する可能性は、特に税効果とかはありますし、まあ、配当の金額とかですね、もしかしたらちょっと間違っちゃうっていう可能性もあるかなというところですね。はい。あと、連結はですね、まあ、これはもう、内容としましては、一緒に解いた、トレーニング問題とね、金額が違うだけということになりますので、まあ、基本的にはやはり簡単な、売掛金とか、資本金とか、ねまあ、これもあれですよ、100% 出資した、ね、大阪商事との連結ですから、のれんは出ないんでしたよね。ですから、この、ね、資料の4番に書いてある利益剰余金とかって関係なかったですよね。これはもうトレーニングと同じなんで、返し仕分けをするときは、当初の仕分けを、ね、もう一回するわけですから、利益剰余金はここでは、返し仕分けのところでは関係ないということになります。はい、ということで、全体としてはまあ以上ということになりますね。では、丸×三角ですね、ちょっと言っていきたいと思いますけれども、はい、ですね、まずは BS はですね、まあ、ちょっと三角かなっていうのは、売掛金とか商品、ここら辺はちょっと三角でいいのかもしれませんね。 売掛金とか商品、ちょっとまあ、間違う可能性があるかな。現金預金はまあ、現金預金もちょっと三角かもしれませんけど、皆さんとしてはもう合わせてほしいですね。はい。で、あとは、まあ、現金預金間違えると多分短期借入金も連動しちゃうんですけれども、まあ、ここはね、ちょっとまあ、厳しく言うと丸にしたいです。はい。あとは、資本準備金が三角。ちょっと三角かなというところですね。資本準備金。はい。あとは、損益計算書。損益計算書行きまして、売上原価が三角。まあ、×に近いかもしれませんね、今回はね。はい。あとは、法人税と調整額が×。今回は税効果はもう合わせなくても正直ね、よくなければいいです。はい。あと、個別中期表です。中期表は、丸4番がちょっと三角、ちょい三角。で、丸6番、7番、三角。はい。株主優待とかね、除去債務。はい。で、あとはですね、連結いきますと、連結は、丸4番が×、丸6番が三角、で、丸2番がちょっとまあ差はつくと思うんですけど、丸2番がちょい三角ぐらいですかね。はい。まあ、1番、3番、5番合わせて、ここで3点ぐらい拾えるといいかな。で、それでもささっとね、総合問題って、まあ、じっくり考えればできるかもしれないけれども、まあ、それぐらいのね、パパッとやって、あとから時間が余れば、たっぷりこの個別問題に時間取ればいいわけですしね。はい。まあ、そんな形で連結の方は取り組んでいただければいいのかなというふうに思います。はい。ということで、今回の問題結構まあ難しいですよね。その配点の箇所の点数にもよるんですけど、おそらくこれ30点後半まずいっていると初見で相当いい出来だと思いますし、35点前後でもかなりいいペース、ね、勉強としてはいいペースかなというふうに思います。はい。まあ、30点台ね、取れてると全然いい感じかなというふうに思っていただいていいと思いますね。はい。まあ、そこまでちょっと満たさなかったって方もですね、この、まあ、演習問題の10番は、ぜひ解き直しては欲しいかなという問題なので、まあ、解き直しを通じてね、7割、8割っていう形で目指してもらえればいいのかなと思います。はい。連結もね、まあ、今言った3箇所、1番とか3番とか、5番ぐらいはね、できる形で復習はお願いいたします。で、最後に今日、まあ、一応、上級コースとしては最後になります。まあ、引き続き直前期もやっていきますけれども、上級期としては最後になりますので、直前期開講までの学習ということで、まあ、ウェブなんでね、なかなかもうこれ見てる段階でもう直前期が本当始まってますよって方もいるかもしれませんが、まあ、ある程度直前期までまだね、余力がありますよっていう方は、ぜひ、今回レジュメの方もお付けしてます。はい。そこでですね、本試験開講までの学習についてっていうね、レジュメをつけておりますので、まあ、そこのところをね、見ていただければいいかなと思います。まあ、計算の学習での推奨問題であるとか、あとは、理論のね、学習での、まあ、推奨、優先的な理論ですね、こちらの方を列挙しておりますので、そちらをまあ参考に、もちろん時間がある方はもちろんこれにね、関わらずとか、あとはまあ自分なりの苦手な論点があるんだって方は、これに関わらずですね、しっかりとやっておいてください。はい。あとは、まあ、オプションということで、ゴールデンウィーク集中ゼミなんかもですね、まあ、これを見ている時点でまだ始まってなければですね、本試験、特にまあ、これを受けるメリットというか、特にまあ、初めての方で、本試験がよく分かってないって方なんかは、まあ、メリットあると思いますし、逆にですね、一応この本試験問題ってタックの方で配る本試験とは重複しないようにしてますし、今年出てる市販教材ね、過去問ってあるんですけど、それとは重複しない問題を出しています。ただし、まあ、強いて言うならば、過去市販の問題集って過去5年間の過去問が入ってるんですけど、だから6年前よりもさらに遡った昔の本試験問題とかもめちゃくちゃもう解いたことありますよっていう方は、それと被る可能性はあります。だってこれ本試験問題を出しますんで、ですからまあどっかでね解いたなみたいな問題が出てくるかもしれませんけれども、まあそこまでね本試験そんなに解き込んだことありませんよ。で本試験ちょっと体感したいな。で経験者の方だとしてもちょっと今まであったね上級コースでの力を試してみたいなって方なんかはですね、ぜひまあ受けてみていただければいいのかなというふうに思います。はい。ということで、上級期につきましては以上となりますけれども、引き続きですね、直前期私も担当しますので、頑張っていきましょう。ではですね、上級コースは以上としたいと思います。お疲れ様でした。